ようございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のある暮らしのコンミューです。はい、本日は5月病よりも怖い6月病についてお話ししようと思います。あんまりね、6月病って聞いたことがないですよね。でもゆくゆく調べていくとですね、いや本当に6月の時点で体調を崩し始めているっていうことはですね、5月病よりもすごく怖いことだというのが分かりました。5月病と6月病って、何が違うんやということなんですけれども、5月病って、新しい新年度ですね、4月から新しい生活が始まって、で新しい環境とか新しい仕事に適応しようとする中で感じるストレスや疲労がたまったのが、原因なんですよね。だから精神科領域では適応障害の方に分類をされるそうなんですけれども、で特に新社会人とか新入学生とかにね、多く見られる症状です。で一方で6月病っていうのは梅雨の時期に特有の体調不良であったり精神的な不調っていうのを指すんですね。この時期に、このジメジメとした日本の湿気ですとか、あとは気圧の変化ですね、これが物理的な原因なんですけれども、体がだるくなったり気分が落ち込んだりするっていうことが原因で引き起こされることが多いそうです。でそれだけではなくてですね、6月病というのは5月病に比べて特に中堅の社員であったり管理職の方々がですね、なることが多いそうなんですけれども、これ5月病と6月病の違いとしては、5月病の段階で、連休ぐらいにですね、連休明けに体調を崩したという方々も連休はですね、結構楽しく遊べているわけです。で連休明けに、また仕事かってなって、ちょっとね、気分が落ち込んでしまった、ストレスを多く感じている状態で体調不良を起こしてしまったとしても、また週末が来ればですね、割と自分の趣味の時間に当てたり、知人や友人と楽しく過ごしたり、家族で、楽しく過ごしたりということは、自分の好きなことに関しては気力が湧いてくるというのが5月病なんですけれども、6月病はですね、なんともう1回ですね、陥ってしまうとその後気力が戻ってこないことが多いそうなんですね。でこの梅雨の時期に一変こう落ち込んでしまって戻らないというのは、5月病は1回こうバネがビヨーンと伸ばされちゃって、離すとまたパーンと元に戻るっていうような状態なんですけれども、6月病はですね、長い間伸ばしきってしまっていて、そのバネがもう伸びちゃって元に戻らないというような状況だそうです、イメージできましたかね。これ先ほど中堅社員とかね、管理職の方々が陥ることが多いっていうふうにお伝えしたんですけれども、大体ですね、その新しく何か仕事を始める新人と違ってですね、中堅社員とか管理職っていうのはですね、何かちょっとストレスが溜まってきてたとしても、トラブルがあったとしてもですね、やめたとか、もうダメです休むみたいなね、ことはできないですよね。なかなかその今まで築き上げてきた地位であったり、あとはチームとか部下に対する責任とかがですね、伴ってくると、真面目な人ほどですね、その職場を放棄することができないと。ほんで背中に背負ってるものがすごい、なんかもう重すぎて自力ではなかなか動けないんだけれども、それでも頑張って動こうとしている状態で、最後にもう重すぎてブチッとですね、ぶっ倒れてしまうと。これが6月病なんですよね。なので5月病の場合は適応障害に分類されるとして、例えばそのストレスの原因から離れることによって、体調とかね、気力が元に戻ってくるっていう状態だとしたら、6月病はですね、もうそのまんま体調不良からうつ病に移行してしまうということが本当確率的に高いそうなんですね。いやこれは深刻ですね。ちなみにですね、5月病も6月病も出てくる症状っていうのはですね、似てはいるんですよね。やっぱりその やる気の低下、不安感とか抑うつ感、まあ憂鬱だっていうことですよね。あとは頭痛とかめまい、肩こりが全然取れないとかね、で疲れている、疲労感、あとは睡眠障害とか食欲がなくなるとかですよね。ちょっとね、自分自身ではもうだいぶそういうのってね、当たり前のようになってしまってわからないことが多々ありますので、どうかね、その周囲の人がね気づくようにしていただけたらなと思います。さて、でもですね、本当にその大丈夫じゃない人たちっていうのはですね、大丈夫ですかと聞いても大丈夫ですって答えちゃうんですよね。これね、大丈夫な人はね、大丈夫ですかって聞いたら大丈夫じゃないですって普通に返ってくるので、あの健全なんですけれども、大丈夫じゃない人ほどやっぱり、あ、大丈夫です、なんとかします、できますみたいな感じでね言ってしまうと、まあ、本人は自覚していないのでね。ですので、まあ、そういった兆候が見られたら周りの方がですね、まあ、半ば強制的に、なんだろう、業務をねちょっとこう減らしてみたり、あるいはまあ協力してやったりということをですねしていただければ、まあその後の負担が少なくなるんじゃないかなと思います。一回ねうつ病になってしまうと、本当にその治るまでっていうのはすごく時間がかかりますので、ね、深刻なねパターンとかもあるので、できればその兆候が見られる段階でですね、なんとかケアをしていければなと思います。 でそのケアに関してなんですけれども、じゃあ和精油ではどんな精油が、まあ、そういったその抗うつ作用ですよね、うつ病を防ぐ、6月病を、まあ、防ぐというよりかは、緩和させると言った方が正しいですかね。いやだってもうね、しんどい状態になっちゃってるから、でもそのしんどい状態っていうのを、まあ、どうにか和らげてあげる精油は何なのかというとですね、やっぱり、黒文字精油は素晴らしいわけなんですね。もともとですね、黒文字に関してはやっぱり鎮静作用がすごくて、まあ、リラックスさせる効果が高いと言われているんですけれども、主な鎮静作用をもたらしてくれるのがリナロールというね芳香成分が含まれているからと言われています。黒文字に関しては、まあ様々なですね研究がありますので、まあ今更という感じはしますが、まあ、一つ研究をご紹介するとしたら、黒文字の精油をですね用いたフットバスに入っていただくと、足だけねお湯につけていただくことを、実験としてやってみたらですね、心拍変動がですね改善をして、リラックス効果をもたらすということが明らかになりましたと。あの日々の生活の中でですね、まあ、なかなかフットバスをするっていうのはちょっと一般的にはねないかもしれないので、まあ、お風呂に、入浴する際にですね、バスオイルベースに黒文字精油を溶かしていただいて、でそれをねお湯の中に入れて乳化させて、でお湯から香りを、立ち上らせて、でそれをお風呂に使っている間に、まあ、呼吸で吸い込んでいただくっていうね、こういうやり方でですね、まあ、毎日の習慣の中で一つそのリラックスをしてストレスレベルを下げるという習慣をね持っていただくのも一つ、まあ6月病を緩和させる手段じゃないかなと思います。お風呂入るときにねそうやって黒文字の精油を使っていただくことによって、まあ結果ですね、睡眠もしやすくなります。睡眠の効率を上げてくれる精油ですので、黒文字に関しては睡眠の効率を上げてくれる精油ですね。まあ、もちろんその入眠する際ね、眠り始める寝入り花に関してもリラックスして眠りやすくはなるんですけれども、中途覚醒をですね、まあ、減らしてくれる作用が認められたという実験がありますので、途中で何回も起きちゃうよという、今ねリポビタンの宣伝でケイン小杉さんがケイン起きすぎみたいな感じでね、何回も目が覚めてしまうみたいなコマーシャルやってますけれども、ああいった中途覚醒を、少なくしてくれるねという作用がありますので、ぜひですね、まあ、夜のルーティーンの一つとして黒文字の香りを生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。 まあ、その他にもですね、いっぱい6月病に有効な、ね、和精油というのはたくさんあるんですけれども、まずはですね、これ1本揃えるんだったらどれと言われたら、まあ、やっぱり黒文字かなというふうに思います。黒文字は黒文字でもですね、産地によってですね、様々な香りに仕上がってますので、お好きな香りをですね、どうぞ探してみてください。はい、今回はですね、まあ、5月病よりも怖い6月病についてね、お話しさせていただきました。和精油の力を借りてですね、こういった6月病を緩和したりですね、うつ病に移行してしまう前に、どうにかね、防ぐことができればということでですね、提案させていただきました。ぜひね、ご意見ご質問があればコメント欄で教えていただければなと思います。では次回またお話しさせていただきます。最後までお聞きくださりありがとうございます。和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしのコミユでした。ではでは。